ですから吉田松陰ありて高杉晋作ありなんです。高杉晋作ありて吉田松陰ありじゃないんです。高杉晋作は吉田松陰のおかげで歴史に名を留める人物になったのでありまして、松陰がいなければただの人なんです。どうしてかというと、高杉晋作がの父親というのは高杉家というのは常に藩主のそばにお仕えするその名門の家柄だってさっき言いましたよね。ですからお父さんは小中太という方なんですけど、これが一人息子がその道を外れたらと大変だと、高杉家としては家名を汚すだけじゃないということで何とぞいい加減なことをしてくれんの、真面目にやってくれよということを言って、松陰は思想的に危険人物だから諸子孫で行くことを反対するの。そうすると高杉晋作は親孝行ですから、あの人物は親の言うことには従わなきゃなんない、で松陰の塾にも行きたい、親孝行もしなきゃならないと、彼は狭間に揺れてその葛藤を起こすんですよね。で出た答えが、じゃあ親が寝静まったら証拠損に行く夜に彼はだから松陰は、ね、あの1日に3回交流したんですね。午前中に来る学生にやって、午後に来る学生にやって、高杉みたいに夜来る人間にみんな全部育ててしてやった。でこの人物はと見込んだ人間には力を入れていろいろこう勉強をさせるんですね。そういう指導をする、こういうことで今日はこの高杉長府を送る女というのは大変教育的な価値が高い僧侶文なんですよというのが、これがね 6番のところにね、ちょっと私の説明書きと古川さんが書いてるのをそのままちょっと書いてみます。右側が古川さんの言葉です。高杉晋作は草川玄瑞とともに松下村塾の同歴とされた人物で、村塾へは安政4年玄瑞より少し遅れて入塾した。二人は年齢も近く、一歳高杉の上なんですね。高杉が1歳年上であり、共に素質に恵まれた青年である。松陰は彼らが互いに長所を認めて、敬し合い切磋琢磨するライバル関係に置くことで両人の身長を期待していたと。そこに松陰の個性教育の手法の一面が見られる。この序文は文学修行を命ぜられて江戸へ旅立つ高杉に送った僧侶でも、長府の指揮をもって玄瑞の採用を行うならば成就しないものはないと厚い信頼と期待を寄せるとともに、長府よ長府、天下元より採用しかれども唯一の玄瑞失うべからと戒めていると。二人が先生師松陰の意志をよく継承し、幕末たちの間を師子として存分の活躍をしたことはよく知られている、そういうようにコントロールですね。で最終的にはこの二人の合作で騎兵隊というのが誕生します。騎兵隊というのはいきなりできるんじゃなくて、その、文久3年にできてくるんですけれども、最初に草加玄瑞の指導で光明寺党というのができて、でそこに志ある者人間の職業を問わず昭和村塾方式ですね、百姓であっても士気の高いものを入れるよということで、それでその騎兵隊というのを持つわけですね。で幕府側は新選組なんでちょっと七つの集団のがいるんですけど、こっちは素人でもあっても志が高くてちゃんとした近代兵器を持たせて訓練すれば大変な戦力になる。プライドだけ高くて大小の両党を指して威張ってるわけのわかんない武士よりははるかに戦闘能力高いっていうことを高杉晋作が藩主にそういうことを許可を取る。で藩主っていうのは一見あだ名が創世公っていうんで、信頼すると創世ってばっかし言ってるんですね。絶対反対しないんです。だから創世って、じゃあ高杉の言うとりしろ、こういうようにやるわけですね。でこの左側が私がちょっと学生用に書いた、学生に分かりやすい。この僧侶は数ある松陰の僧侶の中でもとりわけ教育的見地から高く評価されている名文の一つである。戦前なんか随分読ませたらしいですね。尊敬する師から厚い信頼と激励期待を込めたものが読み取れ、師弟教育の見本のような文であるばかりでなく、弟子として長府が発奮し、 使命感に燃えて活躍することになる。だからおそらく高杉はこっから大車輪の活躍が始まるんです。もちろん素質があるってことは十分認めてあった上で江戸に修行に出すときにこういう高杉を、やっぱり人間というのは人から承認の欲求っていうのがありますから、尊敬する先生から承認されたっていうことも証拠がありますから、高杉がこれから非常に、飛躍するんですね。それは後に松陰の総合国旗の考えを継承した長府の騎兵隊組織となり、幕末期の長州藩の大裁判の活躍へと連なっている。昭和尊塾における松陰の指定教育のハイライトの人だ。たくさんいろいろこういうのやってるけど、際立ってその高杉に対するこの文章は素晴らしい文章だ。突筆される名文であると。期待を一身に受け発奮する長府のその後の活躍は、こうした教育の在り方から維新開店の人材育成の手法が昭和尊塾をして一躍有名たらしめた一端を伺うことができる。教育者松陰の面目躍如たる一面を知るのに格好の材料である。これは私が書いた私の説明文でございます。これを一緒に私は必ず授業で学生と一緒に読む。で、高杉晋作というのはこういう人物だ。私の主観が混じるようにこういうのを一緒に読んで直に触れて説明をした方が説得力が増しますので、そういう方法を取り入れてるんですね。そして四天王の一番最後に、昭和尊塾に来ました杉蔵を送るというのがあると思います。これちょっと見ていただけますか。これはちょっと読んでますと長いんですけど、最後の2ページ目の 1、2、3行ですね。ここがね、大変私の気に入っている言葉なんです。大好きな言葉なんですね。杉蔵池の2枚目です。ありますか？杉蔵を送るぞっていう、これです。そっちだと思います。はい。その2ページ目の、おしまいの 3行だけなんですけれども、これが非常にね、ロマンチックな、詩的な、こう、文章なんですね。弟子に与える文章として、こういう文章を松陰を書くんだと思ってね、これなんですね。杉蔵行け、つまり江戸に向かっていくときにそういうことを行けっていう、そこで始まって月白く風切る道中、そういう風景もちゃんとしっかり見てよってこう願いを託してる言葉がこういう言葉になってくるわけですね。標然として馬に乗る300里ということは1200キロですね。つまり現在の萩市から江戸に行くまでの1200キロある。こういうわけですね。十数日、酒も飲むべず、死もすべず。ね。いい言葉ですよね。弟子に向かってお酒も飲んで、死もしながら、ね、よくしっかりその民生のあり方、各国を通っていくわけですから、各国によって殿様が違えば、収まり状況は違いますんで、そういうこともしっかり見せてよってこういうように恩返にこう含まれてるんですね、意味が。そして今日のこと誠に急なり、これは書いた日にちは安政5年4月11日ですから、ほとんど高杉に書いてると時期が近いと思うんです。1週間早いんですね、こちらの方が、杉蔵の方が。そしてしかれども天下は大物が一朝奮撃のよく動かすところにある。世の中を怒ってみても簡単に世の中って動かないぞ、大物なんだぞってこういうようにて、その世の中のあり方をこういう一言でさらっとこう教えてあげてるんですね。それただ積成、積成っていうことはですね、松陰のその一つの人間の生き方の中に誠という概念が非常に上とか高いんです。これを日々誠実に生きる。ですからその草加玄瑞に最初出会った時にその故郷を下ろした手紙の文章の中にも、自分の地位からしっかり議論を立てろ、そういうのが誠のある生き方なんだよ、ただ議論だけ、根拠のない議論をいくら美辞麗句を並べてもダメなんです。人間の誠というものがそれに付随してこなければ本当の意味の説得力ないよ。そういうように松陰の誠感というのがあるんですね。それで 水上に向かっては日々の行動、それを誠実に積み重ねることによって積成が、そういうものがそのだんだん世の中を動かしていく原動力になるんだ。そうしてそう叱る後動く、あるのに世の中というのはそういうもんだよということを書院の外の何て言うんですか、世界観がここに込められている。最近のその美しいいい文章なんですね。多分これもらった杉蔵嬉しかったろうと思うんですね。で、これこの時点では杉蔵と松陰は知り合ってまだ 2,3 ヶ月足らずです。それなのに松陰を一目してパッと何て言うんですか、こういうのを見抜いて、しっかり杉蔵のことを期待したと思います。で、一番最後にですね、安政6年松陰が亡くなる年の正月頃から、あの弟子と松陰の間であることをめぐって意見が変わるようになるんですね。その中で入江兄弟、弟 その野村泰と入江杉蔵だけはついてくるんです。危険だと知りながら。それを母親真知子さんというちょっと高齢だったんです、年齢が。だけどもその杉蔵は行くと。だけど杉蔵の家は足軽なんですね。ということは経済的に大変あの豊かでないんですね。で、年老いた母を長男がリスクを、多大なリスクを背負って京都に向かうということは大変心配だというんで、今度は逆に弟が知らんです。安氏が。お兄さんもじゃあお母さんを守ってくれ。で、私が代わりに行くというんで、京都に松陰の手紙を持参して、大原重信っていう公卿がおりました。これがあのどちらかというと尊王攘夷派の、まあ、こう指折りの公卿だったんですね。で、位が三味だったんで、略して大原三味という意味です。位が三味なんですね。で、本名は大原。で、三味が括弧して重信。柔道って書くんです。この人結構活躍するんですよね。文久の年間に行って島津の久光が、幕府に、参勤交代をやめようという提案をするんですね。で、それ実現しちゃうんですよね。それと、徳川慶喜を将軍後見職、それはその14代の将軍になりました家持がまだ13歳でしたんで将軍職が務まらないだろうというんで、そういう後見職を、これは全くの新設のポストなんですけど、実はそれは新しくそういうできたのを朝廷の命のような形をとって島津久光はどちらかというと戸様大名ですから、幕府のあり方に口を出せない立場だったのが、朝廷を担ぎながら行って幕府にうんと言わせちゃうんです。そして、実現しようとしたのは松平義仲を大軍にしようとしたんですね。だけど義仲は審判ですから、松平を名乗ってますので、審判は幕政に参加できないというんで、大老は没になっちゃう。まあ結果的に見ると後で井伊直輔が不大大名ですから大老になるんですけど、その前の井伊の後させるわけですけどね、大老にじゃあダメだ、位が高すぎる、価格が高すぎるっていうんで、新たに大老以上の職権を持ったはずの政治総裁職という職ポストを与えるんですけども、ところが実績のないポストですから、どこまでが職権だかっていうのはなかなか難しいんですね。それと将軍後見職との意見調整でどうするかっていうのはなかなか難しくて、2人がね、意見が2人合わないんですね。特に文久2年から、元治元年の3年間はお互いの意見がどちらかというと合わなくて、お互いに苦労するんですね。で、片方はその条約を結んだの見直すべきだというその義仲の論に対して、義仲はダメだよ、一回結んじゃったものを訂正するなんていうことは 国際関連からして失礼だっていう立派なことを言うんですよね。ところが吉村さんっていうのは立派なことを言うんだけど、やるときになるとどうもちょっとピントがずれちゃうんですよ。で、この二人はですから最終的には何ていうんですか、たもとを分かっちゃうんですけども、ところがお互いにその徳川家を支えてきた屋台骨なんで、最後の最後へ行って吉永は吉村のために尽くすんです。そして何人かの味方を得て、特に勝海舟なんですけども、徳川の家名、吉野の家名を残して、駿河の70万石の大名として残すことになる、まあ、こういう戦いきさつがあるんですけれども、まあ、こんなようにですね、松下村塾、これはちょっと優等生の人間を取り上げてこういうふうにしていく、ね、弟子たちを育てたという部分をといろいろ紹介していたかったんですけれども、この他ではですね、大体松下村塾で、92名のうちのここで20名乗ってますよね。そういうようにして大変松陰の心という志という胸の内思いというものをみんなそれを組んで国のために尽くそうと、まあ、これを国事行為と呼ぶんですけれども、残念ながら松陰がちょっと言葉悪いんですけど、一級の人物と見込んだ人物がここに書かれているその二重丸がついている人物になっちゃうんですよ。ということは明治になって生き残った例えば伊藤博文とか玉渡友とかこういう人物は運よく生き延びるわけですね。彼らがどうなったかっていうと、暗い人心を極めちゃうんですね。11位で公爵を取っちゃう。11位ってのは、こう字を書きますよね、従うと。これから上は人間じゃなくなっちゃうんですよ。11位ってのは。この上は、正しく言うと小1位からあるんですけど、これはお稲荷様に小1位ってつけるんですよね。人間じゃないんですよね。つまり神がかりになってきた。いわゆるその人間社会に生きる人間としてはこれが最高なんです。それでさらにこれを官位と呼びますけど、その他に公爵を挙げるんです。公の公爵で2つありますよね。そのとこっちよりもこっちの上ですから、明治になってその様で部門の長として公爵をもらったのは毛利家と島津の2つ、そして徳川慶喜が許されて明治32年だったんですかね。一応もう明治維新から30年も経ったからっていうので名誉回復をするんですよね。それで徳川慶喜も公爵を受け継ぐんです。でそれ以外の公爵というのは原則として高級公家だから御設計ですね、これはみんな公爵です。それからあとは明治維新の後進、頑張った人の代表が伊藤博文と山本有朋になるんですけど、二人とも公爵です。で、僕は伊藤博文のお墓はまだ見たことないんですけども、これは有川ですね、大井町にあります。大変大きなお墓だそうです。写真では見たことがあるんですけど、で山形有朋のお墓は五国寺にあります。で実は松田大学を作った大隈さんはこちらの公爵なんですね。僧侶の方でこの話が出たんです、公の公爵の。そしたら大久保利通の子供の牧野信明というのを内務大臣やってまして、握りつぶしで公の公爵にさせないんですよね。だから大隈さんは2回も総理大臣やってますから、当然公の公爵をもらっていい資格なんですけども、どういうわけか潰しちゃうんですね。ということはよく考えてみたら大久保利通も死んでから後総理公爵になってるんですよ。 それを今度大隈さんを公の公爵にしちゃうと、自分の父親を起こしちゃうことになって、大久保利通っていうのは、その明治11年の5月にその暗殺されちゃうんですけれども、少なくとも政官論で、その明治政新政府が分裂以降、もう大久保さんの独裁政権で、その、いわゆる富国強兵という、食産工業政策の推進役で、もう、なんていうんですかね、我々の知ってるところで言ったら、その前世紀の田中角栄さんのように、ブルドーザーのように引っ張っていっちゃう。そういう人物で、功績は大きいんですけど。だけど、まあ、その当時は、この爵位の制度っていうのがありませんので、これ、明治18年に確かできてるんです。ね、ですから、それを越すわけにはいかないというのがどうも真相らしいんですけど、残念ながら大久保さんは、大久保さんはなれなかったんです。で、ある本に、幻の公爵という本を、ちょっと、ある本の中に、幻の公爵という一項があったんですね。まあ、それを読んでみたら、そういう事情で、牧野信明が内務大臣の職権乱用みたいな形で、大久保さんをさせなかった、公爵にしなかった。すると公爵っていうのはその国家功労者として新しくできた中でちょっと異質なのはですね、桂太郎という日露戦争の時の総理大臣やった人物がいるんです。これは明治以降この方在任の総理大臣の在任日数最高記録保持者なんですよね、桂太郎っていうのは。これがどういうわけですかと、その山形有朋の言葉は良くないですが、腰銀着だったんですね。だから山田はもうどんどんどんどん出世させるわけです。だから、桂太郎という人物は、大変優秀ではあったんです。家柄も良かったんです。山形有朋とは江戸時代だったら全然比べ物なんです。そういう人物だったんですけど、この二人がハンデをしたように吉田松陰のことをめちゃくちゃ尊敬してまして、桂太郎に至ってはですね、遺言に吉田松陰の眠るお墓の可能な限り近くにお墓を頼むって書いてあった。ですから吉田松陰のお墓っていうのは東京都世田谷区若林松陰神社がございますね。その奥にこんなちっちゃなお墓で、あとはその一緒のかつての仲間、こういう人がちっちゃな石塔で立ってますけれども、そこからちょっと離れて、30メートルぐらいですかね。今度はもっと我々がびっくりするような大きなお墓、公爵もらってるあれですから、まあ、国家功労としては大きなわけですね。ちょいもそういうのはもらってませんから、一般の国民がもらえる最高の小四位という、四位の位ですから、3位以上になると貴族扱いになっちゃうんですよね。だから、ちょいは貴族にはなれなかったんですけど、まあそういう桂太郎と、我々が近いところで知ってるのは西園寺金持ち。これが最後の元老と言われて、亡くなったのが昭和12、3年頃だったでしょうかね。開戦の時には確か命がもうなかったんです。あれがもう少し頑張ってくれれば、もしかしたら太平洋戦争は止まったかもしれないんですけども、まあ不幸にして世の中ってもそういう時間的な差でね、そういうことになってしまったというケースはまあまああるんですけれども、まあそういうふうにしてこの松下村塾で庶民実際に活動しましたのは、狭い意味で解釈しますと庶民一名で、少し拡大解釈して吉田松陰が松下村塾の記というのを書いてるんですね。それを書いた日付がですね、安政3年の9月の3日なんです。で、そこまで遡ると2年ちょっと。つまり安政5年の12月の25日に、松陰が2回目の野山獄に入れられちゃうんです。松陰の学術、準ならずっていうわけのわかんない理由で。それでみんな実は弟子たちは、どうしてその牢屋に入れるんだっていうんで、理由を尋ねに行ったら、今度は夜中にその藩の重役の 家を煩わしたということで処罰されちゃうんですよ。で処罰された中で正規の藩士は早く赦免されるんですけど、身分違いのその足軽はいつまでなかなか許してくれない。それで実はこの吉田栄太郎っていういわゆる二人目ですね、昭和村塾で二人目で大変優秀だった人物、これは伊藤博文が何回やっても試験が解けなかった。そのくらいにその吉田栄太郎というのは頭脳が明晰だったらしいんですけど、彼はその咎められたことから昭和村塾行ったことがもしかしたら失敗だったんじゃないかということで黙っちゃうんですね。で、松陰が亡くなってからまた活動するんですけども、これは結果的に池田屋の件で亡くなっちゃうと。で、入江不一と、草加玄瑞とは浜栗御門の辺ですから、元治元年ですから1864年の7月ですね。御所の浜栗御門という門の前の広場で、その広場を挟んで高司邸があるんですけど、そこでドンパチやって、で長州の人物が鉄骨持ってますから、薩摩と会津にリターンマッチをやるわけですね、リベンジを。それが御所の方に向かって筒先が向いてますんで、天皇に対して弓を引いたっていう解釈をされて、そこから朝敵になっちゃうんです。それで長州藩というのはそこから冬の時代を実は迎えちゃう。これからはもう隠忍自重です。じっと我慢で復活するのが入ったその薩長同盟、これが慶応2年の1月ですから、約2年間ブランクがあるんですね。このブランクの間にいろんな話が出てまして、このブランクの時に長州藩の再生に力を尽くしたのが、一人は大村益次郎、それからもう一人は何だろうな、桂小五郎が実は元治元年の変で長州藩が京都にいらなくなっちゃう。だけどいらなくなりますと、その時点で長州藩の京都藩邸というのが没収されちゃうんです。今度居場所がなくなっちゃう。で、彼は古事記に身をやつするんです。隠れるんですね。で、京都で情報収集をやってるんです。で、その古事記に化けて、いろいろ苦労してる時に、その、愛人だと言われる、その、生松さんという方が、いろいろ手助けをしたと、影になり日向になり桂小五郎の後ろで手助けをしたという、まあこれは本当か嘘か分かんないんですけど、そういう有名な話があるんですよね。三条大橋の下で古事記になって寝泊まりしているのをおむすびを作ってて、橋の上を普通に歩きながらポッと下に落とすと下に桂小五郎がいたという、多分これは小説が作ったんだろうと思うんですけどもね。まあ、でも結果としてそのプロセスでは小説があるかもしれませんけど、桂小五郎は一度結婚失敗してますので、その生松を最終的にゴールにするんですよ。でそれを正式に現代の言葉で言うと入籍ですよね。入籍するのは明治3年かな。だからそれまでは何て言うんですか、あれは実質上の夫婦だし、そういう状態だったんですね。それで桂太郎じゃない小五郎が、木戸孝允が亡くなるのは明治10年の5月、西南戦争の戦の真っ最中で、彼は胃がんになっちゃうんです。で、がんで戦ってもう命があと少しで途切れるという時に、上音のように西郷隆盛のその西南戦争もういい加減にしろということを叫びながら亡くなるんですよ。 ですから明治維新の三月っていうのは一番先に高田太郎小五郎が5月に亡くなるでしょ。で9月に西郷隆盛が城山で首を切りますよね。切腹したと解釈しますから。で翌年の5月に大久保利通が暗殺される。これは明治の新政府になっての政策の中で結果として武士がいじめられたように受け取っちゃったんですね。江戸時代だったら威張ってられたのが明治になりましたら刀を取り上げられちゃう、曲げも言えなくなっちゃう、平民になる。一応形の上で士族っていう呼んだけれども得点が何もないんですよ。だから不満が出ちゃう。で一連のその士族の判断というのが明治の、8年9年と連続して起きるんですね。で10年に最後の判断である西郷隆盛の西南の駅というのが出て、でその時に薩摩武士は地上で最強であるという誇りを持って勝てるはずだったのが百姓上がりで近代兵器を持たせて訓練をした軍隊の方が結果的に強いということが証明される。まあ、そこからおそらく日本国民の軍隊の在り方がそこから大きく変わるんですね。でその西南戦争の、一番山場というのが熊本城の近辺、有名な小説で講談の語り口で言われますよね。田原坂というところで、つまり西郷隆盛の一軍は大軍がその熊本城に行けなかったんですね。江戸の新政府に物申すという立場にいるわけなんですけど、熊本でトップで、その時点から今度負け戦になりますので逃げるんですよね。西郷隆盛は大分の方に逃げます。大分から宮崎の方を経由して最終的に熊本の辺あるじゃない鹿児島に戻っちゃう。で島津がの殿様が住んでた鶴丸城というお城が見えるところに城山っていうのがあるんですよね。この城山のところでもう西郷隆盛も刀折りが尽きたということでもうこの辺でよかったということでここを治めるんですね。で自分が可愛がっていた別府信介という人物に、解釈を取る。で自決をするわけですね。こういうようにして10年間ないし11年いや庶民というと10年でしょうね。10年間がその明治維新で活躍した人物が3人ともこの短期間の間に全部倒れてしまって明治維新の第二世代になって伊藤博文とか山形有朋が明治 その新政府の要職を占めるようになる。実は伊藤博文を非常に可愛がって足軽から四分格にしてやって明治政府の要職につけてやったのは木戸孝允なんですよね。でところがこの木戸孝允と伊藤博文と大久保利通が明治4年に岩倉剣豪使節団というメンバーに入っています。で伊藤博文は木を見るに瓶ですからその言葉はいいんですけど大久保利通についた方が自分にとって有利か木戸孝允のまま育ててくれた親分のままどっちを取るかっていうと大久保の方が有利だっていうことが分かっちゃうんですね。で途中でその馬に乗り換えちゃうんですよね。そうすると一番面白くないのは木戸孝允ですよね。自分で面倒見てこれだけ育ててやったのに裏切られたわけですから、そういう意味でその晩年の木戸孝允というのは幕末における桂小五郎としての華々しい活躍が目立つんですけど明治になってからは、文部省を作るとか教育分野とそれから版籍奉還を提言してる。それで最後に明治4年に廃藩置県が行われます。これは同意するんですけどそれを最後にあとは全然こうなんていうんですか中枢から外れちゃうんですね。で最終的には軽い脳梗塞やるのかな。だから落馬するんですよね。 それが原因で体調不良をずっと続けちゃうということで、あの現実的には明治政府の中枢にいるはずなのになかなか自分がいないということで不平不満の心になっちゃうんですね。で大久保と新地はもう上り竜のようにして二人の差がどんどんどんどん開いていっちゃうという。でそこからあの薩摩と長州で先に薩摩を呼ぶようになったらしいんですけどね。長薩土肥って言わないんですよね。どういうわけだか薩長土肥の薩摩は先に来る。だから明治維新の頃は薩摩の方が優先順位があるのかというと、しっかりいろいろ勉強してみると僕はそうは思わないんです。明治維新に対する情熱、それから努力、そういうものを総合したら長州の圧倒的に上です。それから払った犠牲者も全然多いです。有能な人物は長州の方はなくしてます。だけれどもどういうわけだか薩摩の方は世渡り上手だったのかな。だから久光は能力以上に大変栄華を極めたんですね。最後はこれは左大臣まで行くんですね。あれはなんか名誉職ですね。岩倉さんが右大臣ですから岩倉より上行っちゃうんですから。でその久光っていうのは藩主の経験がないんです。島津成明との弟ですから、島津成明が西郷隆盛とかそういう有能な人物を見つけていろいろやってる時に、その次のなんていうんですか藩主を誰にするかっていう時にいろんなその揉め事があったんですよね。お湯ら騒動という。でその成明子が大変賢い人ですから、そういう家訓を残さないようにということで弟の子供を跡継ぎにする忠義っていうんですけど、だから島津久光は藩主の実父なんですよ。だからあの歴史の高校の歴史の教科書ではこういう書き方をするんです。国府薩摩の国の父親的存在だけど権力は忠義よりはるかに持っている。そして、亡くなるまで、暗い人心をずっと極めて、そして明治維新を非常に結果的に嫌っちゃうんですね。自分たちの部下だった藩士だった人間がみんな明治の喧嘩になって、自分は妻はじきにされるということで非常にその不満なんですね彼は。そしてその西郷隆盛とその島津三津の間からっていうのはずっとなんて言うんですか、レールのようで来る電車のレールみたいなんですね。ずっと交わることがないんですよね。お互いに仲良くならない。で大久保と清水も最後はあの嫌われちゃうんですよね。で大久保なんかは、ね、あの幕末にあっては最後あの久水の力を利用しようということで大変な努力をするんですよね。久水は碁が好きだっていうんで習ったこともない碁もお寺のお坊さんのところに通って碁を習って、それで久水の気に入りに近づく方法を碁だっていうんですよ。で囲碁をやりながら、で囲碁の本からなんかプレゼントしながら、その中にこそっと手紙を自分の意見を挟んで届けた。で何回か意見を言ってるうちに久水に取り入れられた。で最後高森は逆にストレートに言っちゃったからアウトになっちゃったんですよね。だからその明治維新を通して最初から最後まで頑張ったのは実は大久保一人なんです。あとはみんなその空白期間があるんです。筆頭の西郷隆盛はあの久光から下流し、まず安政の大国で月照さんとを連れて投身自殺しますね、海で。最後だけで一回死んだはずなんだけど生き残っちゃうんですよね。復活しても水を吐かせて、それで幕府には死んだということにして、奄美大島に流しちゃったんですね。それで元治元年にその今度は長州とその蛤御門問題、いろいろな昔問題があるんで最後をどうしても必要だったんで戻すんですよね。だから最後は戻す時には西郷隆盛というのは薩摩軍の軍師として戻ってくるんですよね。だから久 せめては嫌々なんか使ったんだけど、どうしても実力と人望がありましたから、だからそういう意味で言いますと、その明治維新に一番最初にこの何て言うんですか、火をつけて日本がこのままではダメだっていう一番先にのろしを上げたのが実は吉田松陰で、松陰は自分が生きている間に本当はそれを見たかったでしょうけれども、弟子を育てるために最後自分から死んで見せちゃうんですね。でその死ぬ前日に書いたこの流言録を読んだ文科生がみんな奮い立てた。それで残念なことに松陰は記載した人物をみんな仕事の幅にして命を失っちゃうんです。それでその第二世代が花開いて明治を動かす時代になる。ですからそういう意味では長州も大変な苦労をしたということが言えると思うんですけどね。まあ今日はその松下村塾にまつわるいろんな話を、特に高杉晋作と日下源氏を柱にいろんな話をしてみました。畳の数で言いますと18畳半です。松下村塾というのは。でその中に吉田松陰のいわゆる教団というのはありません。松陰はその塾生の間に入って隣に座ってアドバイスをしたり、あるいは時には前にはすごく高いところに決して座らなかったそうです。で、ですから松陰の姿は立ってる姿がないんですよね。今6枚残ってるんですけど、肖像画が全部座ってるんです。1枚だけあぐらかいて座ってるのありますけど、あれはあの吉田家本といって自分の家だということで座った、あのあぐらをかいた姿を描かしたのかもしれませんけども、いずれにしても立ってる吉田松陰の姿ってないんです。見たことないんですよね。まあ、そういう意味で松陰が残した精神的な遺産、それが高杉晋作と日下源氏に受け継がれていくんですけど、松陰が嘘をつかない人物だということの一つの証明があるんですよ。高杉晋作に対して2回目の第2回の牢屋の中から手紙で高杉晋作の質問に対して答えた有名な話があるんです。高杉晋作が武士というものはどういう死に方がいいんだって松陰に質問したことがあるんですって。でそれをもちろん大昔じゃなくてしばらく間を置いてそのことをずっと松陰が考えて自分なりの結論を出したよっていうんで、今度は手紙でちゃんと教えるんですね、伝えるんです。そしてその武士の死に方というのは基本的に生きて国家のために役立つ大業という言い方をするんですけど、生きて国家のために本当に役立つんだったら死んじゃ困る、いつでも生きろ、こういう教えを。だから高杉晋作は藩内の構造に巻き込まれて付け狙われるんですよ。その時はさっさと逃げちゃうんです。小倉へ逃げたりですね、なんだ、三木の草薙原石のところに逃げていっちゃう。要するに身を隠しちゃう。だけどここ一番の時に彼は戻ってくるんですよね。そして死んで名前が残るんだったらいつ死んでもいいって松陰は高杉晋作にも教えるんですよ。で松陰自身がそれでいつ死んでもいいっていう考えでいましたから、先に死んでみせちゃったわけです。まあ形式的には処刑をされるんですけども、松下村塾で一番先に命を落としたのは誰か、先生自身なんですよね。これほど強烈な教育はない、僕らはそんなような思いで、おそらくそういうことで松陰が実践してみせた。で松陰の数ある作品というか著述物の中に七聖説というのがあるんですよ。それを言ってるんですよ。実は7度死んでも8回起きてみせるってやつですね。これは松陰の死生観というのが特に有名な言葉になってるんですけど、もともとの考えはモデルを楠木正成 南北朝の頃、そこに今置いてるんですけど、地政説の、下段に石碑が立ってます。あの弁天島というところに。その弁天島というのは、あの松陰と金子式の助が祠の中で夜明かししたところ、ちっちゃな島なんですけど、その島に渡る、島に届くところにこの大きな石碑が立ってます。これはあのちょっと長い文章なんですけども、松陰の独特の考え方で、要は生きて太陽の見込みならばいつでも生きろ、まあ、こういう言葉に修練されるわけですね。で、死んでる名前が永遠に残るようなことであったらいつ死んでもいい。で、松陰は自分でその幕府から処罰という形で落命しますけれども、そういうその精神的な遺産をしっかり残して、彼の29年ですか、正確に言うと29年2ヶ月なんですね。でも写真で見る、写真というか、ね、これで見る松陰はどう見ても29歳に見えないんですよね。20年ぐらいもっと長生きしてるような顔なんですよね。もっと見方によっては50代の顔じゃないかってね、あの専門家もそういうように、どう見ても29歳の顔じゃないんだろうって、まあ、言ってますけども、まあそういうように29年間、完全燃焼の人生だったということが言えると思うんですね。そして最後の生きた教育、その精神の集大成がこの流行録に集結しますので、最後に来週は流行録についていろいろ話題を僕は用意してあります。で、一緒に皆さんと松陰の最後、いわゆるこの世に対する置き土産ですね。それで松陰はこれを書いて亡くなりましたから永遠の人になったという記念もあると思うんですね。で、その明治24年に松陰の本が書かれてから現在まで300近く本が出てんだそうです。こんな人物いないんですよね。前週に至っては3つも出てるんです。だから時代によってもちろん内容が変わるんですけど、書いてある原本が一緒ですよ。でもそれだけ需要があるわけですね。で、この最近のこれなんか見ると、一番最新版のものから取ってるって断って書いてあるんですね。最新版のものっていうのは昭和48年です。大和書房で10巻で、これが値段が高いですから、古本屋でかなりあったんですよね。10年ぐらい前はゾロゾロあったんですよ。インターネットで調べるともう出てこなくなっちゃったんです。つまりそれ古書市場でも底をついちゃったというんで、大和書房が分かったというんで、去年の1月に再発行したんですね。ちょっとあの体裁が緑色のあれに変わってますけど、でも10巻セットで買いますと10万4000いくらですね。350円って半端な値段だったんじゃないかな。まあそれが今最近で読むんでしたら読めるように新刊本になります。でも10万円出して読む人はよほど好きな人じゃないと買っては読まないだろうと思うんですけどね。大体読めないんですよね。読んでもあのさっきの丹精って書いてあったでしょ、草子のこと。そういうように略語を送って辞書引いても出てこなくて、時間ばっかしかけちゃって嫌になっちゃうんですよね。でもですから、まあ、僕らそのたくさんの研究者の本を参考にしながら全書と取り組むんですけど、まあ、そんなわけで松陰の名前っていうのは現在でもむしろ今はブームになってるぐらいですね。あの現代をどう捉えるか、どう生きるかっていう部分で松陰は我々にも精神的に我々を生かしてくれているのかもしれないと思うんですね。まあそういう人生でございまして、京都第4回、これ5回シリーズですので、来週最終回また一緒に勉強したいと思います。ちょっと5分ほどオーバーしました。すいません。 ということで、どうもご清聴ありがとうございました。